このラジオもさ、毎週毎週俺がね、今週はこんなことやりました、あんなことやりましたっていうさ、まあ、そういう話ばっかりですよ。それじゃあね、やっぱしラジオとしてね、ちょっとよろしくないなと。もっとなんつうのかな、あのプロのやっているラジオっていうのはさ、まあ日々の自治問題だったりとかね、そういうニュース、そのね、新しいものをね、やっぱどんどんさばいていくっていうね、そういうスタイルが必要だと思うからさ、俺も今週はね、ちょっとまあタイムリーなね、話題を持ってこようかなと思って、別に俺がね、体験してようがね、していまいがね、やっぱりこういうリアルなね、まあこういうなんつうのかな、本当にちょっとね、いいネタがね、まああれば、世の中の巷でね、流行ってるニュースあればさ、それも俺だってさばいていける腕をね、見せていかないといけないということでね、今週そんなニュース一個ね、ちょっと取り上げちゃおうかなと思うんですけど、ガッキーね、あの自民党の谷垣総裁じゃないですよ、俺の大好きなね、新垣結衣ちゃんがなんと熱愛報道ということでね、もうそういう話、まあ、結局じゃあ全部俺に絡んでくるんじゃんって話なんだけどさ、まあ俺のね、やっぱりベストワンのね、まあ彼女にしたいナンバーワンアイドルね、アイドルなのかな、新垣結衣ちゃんがね、とうとうちょっと熱愛、まあ本当か嘘かわかんないよ、その熱愛の相手も誰だっていうね、あのまあね、一説によればね、ジャニーズ様ということなんですね。なのでまあでもそれは一説じゃない、ね、とある、ね、情報筋でしょ、わかんないじゃん、俺かもしれないじゃん、俺がまあリスナーには言えないよ、そりゃね、あの嫉妬の嵐だ、炎上しちゃうからさ。でも俺がガッキーとちょっと熱愛の可能性もないわけじゃないじゃん、だって公式コメント出てないし、俺が錦戸くんかもしれないじゃん、うん、それはないんだけど、ね、錦戸くんはちゃんとね頑張ってる子だけど、俺はね派遣会社で頑張ってる子だからね、まあ、なんとも言えないんだけど、まあそんなね、ちょっとまあタイムリーなネタというわけでもないけどさ、まあガッキーのね熱愛報道があってさ、いやー、まあでもね、ガッキーもまあいい年って言えばいい年だからね、20何歳 ?25 ぐらいですか、わかんないけど、ね、なんで好きなアイドルのねことをそんなね年齢知らないんだって話なんだけどさ、いいんだって、永遠のね天使なんだからさ、年齢なんてなくたっていいんだけどさ、劣化した時にクソババアがあってね、それで終わっちゃうだけの話なんだけど、楽器劣化しないからさ、だからまあずっとね別に年齢気にせずにね、好きだったんですけどね、まあそんなんで、でただ昔恋するハニカミっていうさ、なんかテレビ番組、マチャミとかがねなんか出てた番組でさ、あのガッキーと小出圭介くんがさ、ちょっとなんかデートするみたいな、そんな企画があってさ、あの時はあー小出圭介だったらガッキー任せてもいいかなってね、ちょっと思えたところはあったんだけど、これは錦戸くんがねどこまでねガッキーにふさわしい男かっていうね、まあもしかしたらその女性ファンね聞いてるかもしれない、錦戸くんとねその小出圭介を比べないでっていうね、そういうジャニオタがちょっと怖いんですけども、それとかね、さっきから錦戸だかパルだかわかんねえけど、ちょっとなんかそういうのやめてもらえませんかみたいなね、そういう抗議のね電話もちょっと今鳴ってるんですけども、まあそんなんでね、ちょっとタイムリーなネタということでね、ガッキーの熱愛報道、まあいくらでもね切っていけるんですけども、まあ、これを話せば話すほどね、俺の体が切り刻まれてくってね、心がどんどんね壊れてきますから、あー残念だなっていうね、とか言いつつね、あの隣にガッキー寝てるんですけども、じゃあそんなんでね、ちょっとね妄想の方はこの辺にして、今日もねやっていきたいと思いますね、お聞きいただけたらと思います。童貞ネットアットネトラジー、改めまして童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルです。こんばんは。そんなんでね、 まあ、なんか最初からねちょっとぐだつく感じがちょっとするな。ガッキーの力を借りてね勢いつけてラジオを始めたつもりだったんだけど、なんかちょっとぐだつく嫌な予感はしてるんですけども、っていうのもね体調悪いのよなんかね、まあ、なんで体調悪いかっていうと、まあ、寝不足でしょうね。まあ、人間早く寝れば大体大丈夫なんだけど、ダメなんだよね。なんかさ、ちょっと体調悪いなって思った時に、まあ、2時でも3時でも寝れば多分次の日大丈夫なのよ。そのぐらいの体の健康具合にはなっては来ているんだけども、それでもさちょっと体調悪いなって思った時でも欲望がさどうしてもね頭から離れなくてね、なんだかんだでネットとかねなんかいろいろやっちゃって、で気づくと5時過ぎてるみたいな、で寝てで起きて仕事行ってみたいな、本当に2時間早く寝るだけで人間はどんだけ健康になれるんだって話なんだけど、ダメだね。だからそんなんで昨日もちょっと調子悪いなとか思いつつも、まあネットね、パズドラやってでニコニコ見てさ、であと深夜やってるアニメちょっと見てさ、そうすると気づくとさ5時なってんだよね。もう良くないねと思って、3時に寝ればいいんだってね、そんなに無理なこと言ってるんじゃないんだぜって、ね、まあそんな感じでちょっと体調がね悪すぎてね、今も帰りにねあの富士そばでね、オクラとろろそばをねあの食ってきましたから、もうオクラととろろのあのね粘りが体にいいんじゃないかと思ってね、もう少しでもと思って、でいつもだったらね牛丼とか食べちゃうんですよ。だけどやっぱそこはそばっていうね、もう体が欲してる感じがするよね。まあ、あとねちょっと最近太ってきちゃいましたからね、ちょっとダイエットもね改めてしないといけないかななんてね思って、まだね先月やった東京マラソンね、ありましたけども、その時痛めた膝がねまだ痛いからね、だからまだ運動できないんだよね。まあそんなんでね運動できないっていうことはちょっと食事制限じゃないけど、まあ夜米を食うのをやめたりとか、油っぽいもの食うのやめたりとか、大盛りを無理に頼まないとかね、まあしょうがないんですけどね、帰りさっきも富士そばで大盛り頼んじゃったんですけど、ね、なるべく量をね控えるとかね、そういう感じでちょっとダイエットもしていかないといけないなと。やっぱりダイエットしないとさ、もうちょっとデブってきたからさ、もしだよ錦戸くんと俺が並んでてさ、あれガッキーがね、あれ私どっちと付き合ってるんだっけってなった時にさ、デブってたらダメだから選ばれないからさ、少しでもね選ばれる確率を増やすために少しでもやっぱしねえ痩せておかないといけないですから、まあそんなんでねスリムにねちょっとなろうということでね、このラジオもねちょっとカロリー使っていこうということで、ね、ちょっとテンション高めでねやっていきたいと思いますんでね、今日も1時間聞いていただけたらと思います。で何かね、あればお便りとかもお待ちしてますから、いただけたらと思います。お便りは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらのラジオ用スレその4というねところにいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしております。リアルタイムであれば掲示板で、まあ、事前であればメールでいただけたらと思います。別にねどんなお便りでもいいんですよ。ガッキーの話でもいいですし、初めてねガッキーを見た時とね、で今回の錦戸ショック、この辺のお話でもいいですからね。まあショックっちゃショックなのかな。でもガッキーもセックスするよ。ただ別に俺たちはガッキーがエロいから好きってわけじゃないの。想像して、別に想像しなくてもいいけどね、想像力豊かな人は想像して、ガッキーがセックスしている姿想像した？別にエロくないでしょ。なんかマグロな感じするでしょ。そんなにねえ、なんかうわこれエロい、この女エロいみたいな、ね、このエロ動画何回見ても抜けるぜとか、そういうんじゃないじゃん。ガッキーとはなんだろうな、ちょっとイチャイチャするぐらいが一番ポテンシャルを発揮する感じがするじゃない。それを考えるとね、別にガッキーがエロいことしてようが、そんなにそこに対して何かあるわけじゃないんだよね。羨ましいとかそういうんじゃなくて、逆にガッキーとそういうなんかラブラブしてる感じね、ちょっとスキンシップをね なんかしているぐらいの、ね、そんなエロまでいかないぐらいのところをなんかゆるく長くやってる感じの方がなんかね、イラってくるんだけど、ただそれを想像するとガッキーが幸せそうだから、まあありっちゃありかなみたいなね、ところあると思うから、これがね、なんかもうちょっとグラビアアイドルみたいな、ね、おっぱい強調してます的ないう人が熱愛で、それで俺たちがその子のファンだったらね、わーいいなーって、あのおっぱい揉みたいって、ね、顔に挟みたいって、ね、それあると思うんだけど、そういうのではないんで、楽器はね、やっぱり中学生の頃にさ、なんか初恋とかでね、好きになった子いるでしょ。でも好きになった子でオナニーはしないと、あんな感じ。楽器はね、俺たちの天使だからさ。まあそんなんでね、ちょっと楽器ショックもありつつね、もう体調も悪いしっていうことでさ、もうほんと今週ハイパーネガティブ期なわけですよ、結構マジでね。でもこれね、やっぱりしょうがないんだよね。まあ、ワンシーズンに1回、半年に1回ぐらいは最低でもね、ハイパーネガティブ来ますから、今回ね、何が来たかっていうと、ちょっと、やっぱり自分のね、なんて不甲斐なさというかね、そういうので、で、あとそのやっぱ他人と、ね、他人のそういうなんかいいなーっていう部分と、俺の、ね、そのいいなって部分ないなーっていうね、そのすごいギャップ、これをね、ちょっと食らってね、ハイパーネガティブ期突入しちゃったんですけどね、なんかさ、ちょっと一番今回来たのが人脈ってやつがこの世にはあるじゃない。でこれがさ、やっぱり長く生きてたりとかねすれば、人脈ってどんどんできてくもんなのよ。普通はだよ、わかんないよ、俺が思う普通はなんだけど、普通にじゃあ30まで生きたとしましょう。俺も32だけどさ、こうやって生きてって、そうすると、ね、10代20代30代と、まあ俺は友達はできてるよ、ちょこちょこと、わかんないけど、その学校だったり職場だったりとかさ、そういうので友達はできてて、で友達はいいのよ、正直恵まれてると思ってる。だけど友達以外の人脈っていう部分、友達ってあんまり人脈って言わないじゃない。別にそこからビジネスが発展したりとかっていうのもないし、なんかそこからね、なんかやってる趣味がさ、いろいろと広がっていくとかわかんないけど、あんまないんだよね俺の中では。友達は友達で、まあ、酒飲んだりとかちょっと遊んだりとかさ、そういう部分が大きいんだけどさ、ただやっぱりいわゆる人脈っていうのはさ、なんつうのかな、友達ではない部分じゃん。最初は友達じゃなくて、なんか知り合って、それでなんか広がっていって、何かあったら連絡くださいとかさ、力になりますよとかさ、そういうやつね。で、こういうの俺ないなと思って、皆無だなと思ってさ、普通はあるっぽいよ。だ、わかんない。例えば、なんか、馴染みの店とかね、そういう、なんつうのかな、ちゃんと顔を覚えてもらっている店がね、あったりとかさ、そういうの多分一緒だと思うんだよね。とか、あとは、やっぱ仕事だったりとか、取引先とかでさ、で、なんかたまにね、外出かけた時にさ、取引先のなんかそのお店とかがね、近くにあって、ちょっと顔出してさ、あ、こんにちは、みたいなさ、あ、パルさんいらっしゃい、みたいな。今日なんかこの辺でなんか買い物とかなんですかみたいに言われてさ、いやそうなんですよ、彼女と待ち合わせでって、いいですねって、彼女どこですかって、あの子です、ガッキーじゃないですかって、まさかあなた錦戸くんみたいな、その流れがさあるじゃない。でもそういうのもさないしって、まあそんなことはないんだけど、人脈ってやつがねなくて、俺なんで32年何して生きてきたんだろうってね。でこれからもじゃあ別にさね、改めてさ、じゃあこれからは今まで人脈ってものを作らなかったけど、例えばだよ、なんか困ったことあったら言ってくださいよとかさ、そういう、ね、仕事をもしね辞めることになったらね、うちで働きませんかとかさ、そういうのまあなかったとは言わない、なかったとは言わないっていうか、まあかなり昔の話だけど、昔俺がね、某ドンキホーテね、某じゃねえじゃんって話なんだけど、22、23の頃かな、バイトをしててさ、でドンキホーテでなんか働いてたことがあんのよ。その時にちょうど文具コーナーとか任されてて、そこでね まあ、ちょっと文具のねその卸している人とかと商談したりとか、なんかバイトなのにねドンキホーテいろいろやらせてくれんだよね。そういう意味でもさ、そこで発注したりとかさ、まあ在庫やったりなんか在庫のいろいろやったりとかさ、で新しい新商品の商談したりとかね、で掛け率はいくらだとかやるわけ。まあそれはねちょっと今も一応ためになってるっちゃためになってるなと思うんだけどさ、でその時に文具のねその卸業者のね担当の人がさ、でパルさん、ね、あのよかったらうちで、ね、働きませんかみたいなこと言ってくれるわけ、たまに。あーなんかやっぱりさドンキホーテっておっきいっちゃおっきいじゃない。だから俺みたいなねクソみたいなガキみたいなねゴミにもさそういうおべんちゃらっつうかさ使うのかなと思って、であとまあ俺がそういうところ入ったとしても全く力を発揮できるわけでもなくさ、もともと力ないですし、だからあははあははですよね、またそんなこと言ってってね、そんな話で終わっちゃうんだけどさ、そういうのはあったよ昔。だけどやっぱりちゃんとねそっから社会人になって、社会人って、まあ、正社員とかなってさ、まあ、他の会社でね、でそこでさなんかないじゃん、もし仕事辞めたらさうちでねなんかやりませんかとかさ、そういうのないしさ、で取引先とさなんかねちょっと年齢近いさ男のなんか営業の人とかいた時にさ、パルさん今度ねうちの会社の子可愛い子いますから合コンしましょうよとかさ、そういうのもないじゃん、この後ちょっと飲み行きませんかとかないんだよね、やっぱりね。ダメなんだよ、他人との付き合いが苦手すぎてさ。まあそんなんでね、あの人脈っていうのが今皆無で、でこれからやっていけばいいじゃんってね、そういう風に思ったんだったら頑張っていけばいいじゃんって、そういうことだと思うんだけど、でもそれでも想像できないんだよね、自分がその人脈を作っている感じだから、これダメだなと思って、これからあとね今32だから、まああと70年生きたとしようよ、ね、100歳ですよ、その時にですよ全く人脈ないままねずっと生きていくんだなって思うとさ、なんかしんどいなと思って、まあ、友達はねあの本当にいいやつが多いから助けてくれると思うの、あの何かにつけてねフォローもしてくれるしね、春大丈夫だよとね、お前は何かちょっと人と違った感じがするからね、もっとお前なんかうまくやったらいけるよみたいな言ってくれるわけ。そりゃ人とは違うでしょうよ、だって俺の今右側にある棚の上には天下がいっぱい置いてあるんだもん、それ人と違うよ。でねガッキーが好きですって32歳になってさ公言してるんだもん、それちょっと他人と違うよ、それ頭おかしいよっていうねところありますけど、まあそんなんでさ、そういうちょっと一般的って言ったらまたあれだけど、そういう32歳とかっていうね30超えたいい大人のねやっぱり人生としてそういう人脈とかねそういうのがないなと思って、でいろいろ思うの、周りの友達とかもね、まあできた人間ばっかりですよ友人は、でいろいろ考えるとこいつもあいつも全員ね人脈じゃないけどそういう他人とねなんかすぐ仲良くなるというか顔見知りになるというかね挨拶できるようになるとかね、そういうやつらが多いなと思ってさ、でこういうのには一生たどり着けないんだろうなと思って、まあ劣等感とね、まあいつも通りのねそういう自虐的なものがねまあ入り混ざってハイパーネガティブ期がね完成するという感じのね今週ですから、まあこのラジオでねどんどんね出していかないと俺も死んでしまいますからね、まあそんなね感じの今週かなっていうところで、だからもう体調悪いしハイパーネガティブ期だしガッキーは熱愛だし、もうそんなんだからねもう本当はやりたいこといっぱいあったので、ラジオのためにもさやっぱりさ面白い話があったらいいかななんて思って、で今週これしようかなとあれしようかなと思って、である程度考えてたんだけどもう無理だよね、もう起きれないから休みの日も、だからこの間休み1日あったんですけど、まあほぼ寝てたよね、だいたい12、3時間は横になってた、もっと横になったかもしれないね、もうダメと思って疲れちゃったと思って人生と思ってね、まあそんなんで全く、ね、今週何があったとかないんだけど、そういう精神的なね やっぱり話がねするのが一番俺は好きだからね、いいんだけど、それがね面白いかどうかはまた別の話っていうことでね。じゃあちょっとねお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム637番さん、ガッキーも広末涼子みたいに落ちてくんだよって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、広末涼子も神だったんだよね。俺と同い年だからね、ちょうど俺が高校生ぐらいの時はヤングジャンプのグラビアは全毎週広末で、今の広末しか知らない子もいると思うんだよね。だってさ、俺が高校の頃だから15年とか前でしょ。だからね、今高校生の子は生まれてないんだからさ、わかんないと思うけど、まあだからでも言ったら絶大的な人気があったからね、あの頃の広末涼子は。で、今だったらね、そういうガッキーもいるし、例えば堀北真希とかね、いるじゃない。だけど、あの頃ってそこまで可愛い子っていたっていうと、やっぱあ広末涼子がやっぱ頭一つ抜けてたんだよね。だからね、本当に広末様っていう感じだったんだけど、まあその広末もね、まあどんどん落ちていきましたから、まあガッキーも落ちていくのかもしれないけどさ、いや落ちていかないでほしいな、ガッキーは。本当にガッキーは本当天使だからさ、なんとかね、なんか清い交際じゃないけどさ、そういうのでうまく、なんだろうな、なんか落ちていかないで、この交際だったりとかこれからの結婚とか、それをステップアップしてってね、それでなんか自分を高めていってほしいね、ガッキーは。応援したいね。だもうクソ俺たちを裏切ってとかそういうんではないね、ガッキーね。もしじゃあそうやってちゃんと錦戸くんと付き合うんであれば、ちゃんと付き合ってね、それで幸せになってほしいと、それで落ちていかないでね、今まで通り頑張ってほしいなって思うんだけどさ。それか俺んところに嫁に来てもらっても全く構わないんでね、ガッキーもしね聞いていたらメールいただけたらと思います。メールアドレスは radio@doutei.net、ね、こちらまで、ガッキーの皆さんね、お便りどんどんお待ちしております、ね、ガッキーの皆さんってなんだって話なんだけど。であとね、ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。今週はガッキー、中リーサ、菅野美穂と報道多かったですね。僕的には菅野美穂がショックでした。千代ビタの CM 懐かしいですね。解雇中が治りませんってね、答えていただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、今週はちょっとラッシュだったね。で、ガッキーは別に公式発表とかってわけではないかと思うからさ、まあそれはそれで。で、中リーサなんだっけ、なんか変なワード言ってたよね。なんかビッグなんとかみたいに言ってたでしょ。もうよくわかんねえなと思って。でも中リーサって俺の中では全くそのリアルな人はねどうでもいいんだけど、あのアニメのそのアニメの映画の時をかける少女のあの誠役、その女の子の主人公のね声なんだよね。だからそれで中リーサはね、あの好きなんだけど、まあそれだけなんでね、それがなくなってしまえばどうでもいいなと、フォルム的にはどうでもいいんでね、まああまりショックも何も受けずにっていう感じだった。やっぱ菅野美穂だよね、菅野美穂は来る。でも良かったのはそのなんだ酒井ね、男の酒井さんね、町明じゃないよね、酒井雅人とね、まあ、結婚なんですかということで。でもパッと別にね酒井雅人がどうのって話でもないんだけど、まあ俺はあまりあの人のことってそこまでなんかこいつすごいいいなとかっていう風には思ってはいなかったけど、やっぱりまあリーガルハイとかね、この間のガッキーが出ていたドラマですけどとかでも、ね、まあ、主役というかね、で出てましたし、で、まあ、ちょっとニヤニヤしてる感じがあれなんですけども、でも、なんかちょっと並んでね、立っている写真とか見ると、お似合いなんだよね。だから、いいかなと思って。やっぱさ、似合わないのあんじゃん。だもうなんか、ドキュンな感じね。ドキュンな感じっていうとなん、なんだっけ、矢田亜希子とかさ、ね。ああいうのと、俺たちのさ、先生がいるじゃない。あれ、誰だっけね。かっこいいバンドのね、ボーカルもしていた、ね、彼とかさ、 そういうのドキュンとかよ、ドキュンと結婚で出来婚かよみたいなさ感じじゃないじゃん。なんか役者って感じするしさ、で菅野美穂とね、その坂井雅人が役者同士でお互いを高め合っていける感じもするし、なんか微笑ましいというかね、素敵なお似合いのカップルだなっていう感じがするから、あれは良かったよねって思って、多分あまり批判してる人もいなかったんだよね、あの2チャンネルとかでもさ。だからまあ2チャンネルにね、俺も踊らされてる人間ですからあれですけども、まあ良かったんじゃないかなと思って。だからガッキーも、でもまあガッキーはな、できたら俺は小出圭介くんが良かったんだけど、まあ良かったし、で菅野美穂も良かったしということで、ね、次は誰だ俺かっていうね、ちょっと待ってるんですけど、アイドルの皆さんね、ぜひガッキーじゃなくてもあのアイドルの皆さん、あのパルとね、ぜひちょっと一度お会いして、食事なんてどうですかって思ってることをね、思ってる子いると思うの。あの堀北真希ちゃんとかね、ほろ酔いとか言いながらさ、ね、ちょっとパルさんにほろ酔いみたいになってると思うから、あのそんなね、あの堀北真希の皆さんね、メールいただけたらと思います。radio@童貞.net ね、こちらまでお待ちしてますっていうね、しつこいんですけどね、何かそういうあるだろう。アイドルが聞いてる可能性ないこともないだろう。でもダメか、ね、女性リスナー、一般の女性リスナーすらもね、聞かなくなってしまっているこのラジオね、だってそれ女性バッシングするからなんですけども、それをねアイドルがね聞いてたらね、それどんだけマゾなんだって話ですから。まあそんなんでね、まあ楽器ね、菅野美穂、まあよかったですね、おめでたいということですよな。あとはラジオネーム640番さん、 AV のつぼみが、妊娠したって知ってるってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや知らなかったんだがっていうか、俺 AV さ正直あんま分かんないんだよね。昔は分かるよ、あの21歳から22歳までの1年間はあのエロビデオを売ってるね、なんかでっかい本屋さんみたいで働いてたからさ、その時の AV 情勢は知ってんの。だからビデオメーカーとかも大体わかんだけど、最近の全然わかんない。だ最近の AV 情報で知ってるのは、浅見ゆまが乳首を火傷してなんかいなくなっちゃったみたいな、失踪してますみたいなさ、そんな話しか知らないんだけどさ、まあどうなんだろうね。まあ俺はあの浅見ゆま結構好きなんでね、安定したエロさがあるじゃない。まあダメって人もいると思うんだけど、あんな感じの子っていい子じゃない、わかるかな、気持ちわかると思うんだよね。女性は浅見ゆまをどこまで知ってるかわかんないけど、まあでもね、テレビでお願いマスカットみたいなやってるでしょ、それで知ってるかもしれないけどさ、まあ浅見ゆまのセックスってか AV を見ると性格いいのかなって思う、ね、それで安定してるんだよね、エロさが安定してるっていうか、なんかさ美人だけどエロくないっていう子いっぱいいるじゃない。だけど浅見ゆまはなんかエロいんだよね、それで性格の良さも少しにじみ出てるからエロいんだよねっていうね、そういう意味でね、あの安定の、ね、浅見ゆま第3位をね、もう殿堂入りでねちょっと入っているんですけど、まあ、そんな浅見ゆまがね、なんかいろいろとその乳首を火傷してしまったせいかね、なんでね、ちょっと火傷しちゃったかわかんないんだけどね、なんか乳首を、なんだろうね、どうしたんだろう、どうしようもないんだけど、乳首を火傷する方法がわからないんですけども、まあろうそくを垂らすとかそんな感じなんかもしれないけどさ、まあね結構ねしんどいね仕事してるなって、プライベートで垂らさないでしょなかなか、だから仕事で多分ろうそく垂らされて火傷しちゃったとかそういうのかもしんないけどさ、ハードだね。もうそういうセックスっていう部分以外もね、なんか肉体労働だよね本当にね、大変だなと思うんだけど、ね、乳首取れちゃうかもしんないからね、そんなんて、まあ、体張ってんなってところで、まあ、早くね戻ってきてほしい。まあそんな戻ってきたことかもね、あんまり事実確認してないからねよくわかんないんですけども、まあそんな感じだよね。で、あとね、今週あったこととしては、まあ、FX とスロットの話しとこっか。FX が今週、プラス1万円。ね、調子いいじゃない。ね、 で、スロットがプラス7500円。素晴らしいね。今週はプラスだから合計で17500円と。まああとでちょっと FX もちょろちょろと買っていた部分は多分2500円ぐらいプラスしてあるかなと思うんで、まあ、合計で2万円ぐらいは今週プラスかなっていうところで、調子ねまた良くなってきたんじゃないっていうことで、ね、こういうのが続くとねまた一気にガクンときますから、このハイパーネガティブ期に今度お金のマイナスも来るとね本当に立ち直れなくなるからね。っていうかさ、このハイパーネガティブ期ってあるじゃない、ね、この名称がまあどこからと、来たのかよくわかんないけど、まあ4年ぐらい前から俺は言ってるんですけども、これさ結構しんどいのね。でいわゆるなんだろうな、うつっていう状態があるじゃない、うつ病ですと、そううつですと、わかんないですけどもね、軽度のうつですとあると思うんだけど、この俺のハイパーネガティブ期ってなんかちゃんと診断されたらだよ、これうつなのかなっていうところじゃない。でもね、別にパルね、そんなうつとか言ってるけどまだまだそんなんじゃねえよ、うつなんてっていう話かもしんないんだけどさ、でも結構このハイパーネガティブ期よりもひどいとやばいよねって思うんだよね。でこれラジオがあるから無理やりテンション上げて喋りますよ、そりゃ。だってね、このラジオずっと残っていくし、まあ、下手したら俺がねサーバーのお金を払えばね、それを自動でずっと払うようにしておけば俺が死んでもずっとこのラジオは残っていくわけじゃない。そうしたらさ、もう一つの作品ですから、ここはさ、それでね1時間ねなんか暗い感じでねボソボソ喋っていてもさしょうがないからさ、これはもうどんだけネガティブになっててもだよ、もうどんどんテンション上げてさ喋りますよ。そりゃ俺が楽器の熱愛がね発覚してハートブレイクだとしてもだよ、そこを笑いにしていかないといけないね、そこは錦戸くんに代わって俺にならないといけないっていうさところもあるからさ、まあちょっとそれ頑張っているからね、もしかしたらそのなんだ泥沼にはまっていかないのかもしんないよね。本当はこのラジオが毎週なかったらもう死んでるかもしんないよね。ネガティブだって別にテンション上げる必要ないんだから生きててさ、だから泥沼ねずーっとずーっと全然抵抗しないでどんどん底なし沼って可能性もあるけど、まあここはねラジオのおかげで、まあ、助かってんのかなと思うから、まあ鬱になりそうな人ね、まあ、ぜひラジオをしてみるっていうね、そういうのも一つかなと思うんだよね。ただねバッシングがあるじゃない、やっぱり何かね表立って何かやろうとするとね、例えばニコ生とかさ、ユーストリームとかツイキャスとか、こうやってネットラジとかね、でポッドキャスト配信とかさ、いろいろあるけど、やるとさ、お前超つまんねえなとかって言われたりするわけじゃない。そうするとやっぱさらにねネガティブになっちゃうなって思うんだけどさ、まあ難しいところだよねって思うんだよね。であとさ、ちょっと今週思ったことなんだけど、もう思ったことばっかなんだけどさ、今週さ、俺って面白いのかなっていうね、このラジオって面白いのかなっていう話なんだけどさ、ちょっと思って、まあ4年も続いてますし、まあポッドキャストのその iTunes さんのポッドキャストのランキングとかも、まあこのジャンルで言ったらだよ、まあまあいろいろ聞いてくれてる人がいるんだろうなっていうようなランキングでね、童貞ネットも頑張ってねやっていますよ。ある程度表にね出るぐらいのランキングにはねランクインしてたりしますけど、ただね俺って面白いのかなっていうのがやっぱし一個あって、まあ面白くないやつよりは面白いとは思うの、まあ、これは自信があるよ。面白くないやつよりは面白いよ、じゃなかったらなんかその変なね変な自信でこのラジオとかしたりとかしないじゃない。でも面白いやつよりは面白くないって思うんだよね。だから本当にまあクラスでね一番面白いやつよりは面白くないで、まあ大体クラスで6人ぐらいのグループなんていうの、その班があるじゃない、6人グループぐらいの班が6グループぐらいあってさ、まあ、36人クラスとかあったりするじゃない。そうするとそのグループの中で2番目に面白いぐらいだと俺は思ってるの。相当面白くない部分になってるんだけど、いやそんなことないよ、面白いよ。でそのぐらい面白かったら、 クラスでね、2番目3番目に面白いわけじゃないよ。ね、そのね、6人グループね、6人の班の中でもやっぱりリーダーみたいないるじゃない。で、そのリーダーがちょっとそういうみんなをね、率先していろいろやっていく中で、そのナンバー2につけてちょっと面白いことを言うぐらい、ここね俺のポジション。でもこれこういうぐらいの人がさ、こうやってラジオやってもさ、まあどうにもなっていかないじゃない。だ例えば俺もさ、できたらだよ、そりゃね、あの叶わぬ夢だっていうのは分かってるけども、例えばね、ラジオ番組をさ、公共の電波でさ、ね、冠番組を持ってさ、こういう風に喋っていって、お金を稼いで飯を食っていって、で、ゲストに楽器呼んで、っていうの、できればなって思ってるじゃない。ね、楽器は言い過ぎた。ね、堀北真希ちゃん。ね、それから略奪愛でね、上戸彩ちゃん。いろいろありますけども、そういうの呼んでさ、で、楽しくお話ししたいじゃん。わかんないけどね。まあ、それが、でも多分それないね。多分、そういうのを呼んだとしても、この俺の話が面白くなるかどうかで考えると面白くなくなっちゃうから、多分呼ばないっていうね、黙々とまた一人でラジオやっていくって感じだと思うんだけど。でも、まあ、これ無理な話ですよ。だって俺そんなに、ね、面白くないじゃない。今日はもしかしたら面白いかもしんないよ。だから、ただその、やっぱ人間振り幅があるから、面白くない日と面白い日があったとして、じゃあ俺がマックスで超絶好調で面白い時、でせめてね、そのぐらいの面白い時っていうのが、例えばなんだろうな、関東一、いやそれ言い過ぎだな、県で一番ぐらいだとしたらだよね、都道府県で考えたらさ、その中のね一つのエリアでね一番面白いっていうぐらいの自負があればね、やっていこうとね、もうここ突っ走って頑張っていこうって思えると思うんだけど、まあ一番面白い時だとしても、そうだな、まあ今、日本の関東の東京都の豊島区の豊島区の池袋周辺のさらにみたいなところじゃん、何丁目ぐらい、もうちょっとかな、この今住んでいるね、あの5階建てのビル、このビルの中ではもしかしたら一番面白いかもしれない、ピークの時はね。でもさ、そのぐらいの面白さじゃさ、なんつうのかな、まあ未来ね、こういうし、まあ、将来っていう表現もあれだけどさ、もう30も超えてんだからさ、まあ、あれだけどね、これからさ目指すものとしてね、いろいろなんかそこまで自信を持ってさ突っ走っていけるようなものでもないなって思っちゃうじゃん。だから逆に言うとさ、例えばね、若者でバンドを組んだりとかしてさ、ミュージシャンを目指してさ頑張っている人たちとかっているわけじゃない。でもああいうのってさね、どの時点で俺たちはなんか売れる、ビッグになるとかって思えてんのかなと思って、例えば本当に俺は歌がうめえなとかさ、俺はギターが超うめえなとかさ、そういうのがあって、で例えば、ね、周りの友人の中でも一番うまいし、でたまたまライブハウスとかでね、あのちょっとゲスト参加みたいにしてちょっとやらせてもらったら、その中でもやっぱ俺が一番うめえなと、これは俺はいけるっていう踏んでね、それで頑張っているんだったらなるほどって思うんだけど、まずみんなでもそのぐらいなのかな、まあ、ライブハウスはいっぱいあるわけだからさ、その地域にね、ライブハウス何個もあるわけだから、そのライブハウスで、まあ、トップクラスの、そういうバンドだったりとかすれば、やっぱりプロを目指すっていう部分もあるのかな。いや、ラジオって難しいよね。ラジオってどの時点で自分がどの辺の位置にいるかとかって全くわかんないし、このぐらいの喋りは多分、誰でもできると俺は思うんだよね。わかんないよ。これが俺が超面白い時は分かんないよ、ね、だけどだからさ、だからどうなのかなと思って、みんなどういうね、でも他のものでもいいよ、なんかプロがあってさ、アマチュアがあって、そっからねどんどん下積みがあって修行してって、それでプロになるっていう段階でさ、 で、誰しもがプロになれるわけじゃないじゃない？だけど、ねえ、例えばだってお笑い芸人とかもそうだけどさ、養成所入って、で、ずっとね、下積みがあって、でもさ、やっぱり周りに超面白いやつがいっぱいいるわけじゃん。だけど、いや、絶対俺は売れるんだって、思えるのって、どういうことなんだろうって思うんだよね。だ、わかんない。自分にはこういう武器があると。これは人にない武器だって。だ、ここをずっと高めていけばいいんだ。ね、それで俺は売れる。だったらわかんないけどさ。ねえ、なんかそんな難しいなと思ってさ。そういうのもいろいろ考えて。ラジオに対してもちょっとネガティブになってるね。まあそんなのがあったりとかしてさ。まあ、どうなんでしょうかね。俺も本当は突っ走りたいなと思っているんだけど。なかなか突っ走れないよね。だって、本当に、クラスの6人の班の中でも2番目に面白いぐらいだと思ってるから、あんまり面白い、どうなのかな、みたいな。でも、ね、パルさん面白いですよって言ってくれる人もいるわけだからさ、俺は面白いのかもしれないなって思えたりとかね、するんだけど、まあその辺ね、いろいろ難しいな、というところですね。じゃあちょっとね、お便りもいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム。ラジオネームが、どちらかな？はい。642番さん。32歳で、やっと、素人童貞卒業した魔法が使えたおじさんです。さっきのね、つぼみちゃん、ね、AV のつぼみの、妊娠の件かな、妊娠を AV にするのは、その旦那も知っているのかな、旦那はその時期に、まんまん、ね、危ないですね。してないだろうに、赤ちゃんに知らないおじさんが初めてのこんにちはしてるのずかってね、いただきました。ありがとうございます。ね、ダメですよ、これね。ネットラジオとはいえとも、俺公共の電波でね、もうプロパーソナリティとしてのね、想像の中でやってますからね、まあ、そんな放送禁止用語はなかなか言えないんですけども、そういうね、なんかちょっとね、URL、画像の URL が貼ってあったんで、まあ、それ見たらよかったんでしょうけど、ちょっとそれ見てなくて分かんないんですけど、まあ、その妊娠したね、お腹大きい状態での AV なのかな、でそれがで、まあ、そうだよね、 AV 男優はまた旦那じゃないはずだからね、そうするとちょっといろいろ問題がね出てくるかなと思うけど、でもそのジャンルって意外とあるじゃない。いや見ないよ、全く見ないし、そこに対してなんかねいいなって思う部分は全くないんだけど、でもこの AV のジャンルとしてねあるじゃない、お腹の大きい、ね、女性とのセックスをするっていうAV、ね、女性リスナーはマジでそんなのあんのって思ってる人もいるかもしんないけど、まあありますよ。だってシルバーレズ近親相関っていうのだって AV あるんだから、ね、昔俺がねその AV とか売ってるそのバイトしてた時はさ、もう、まあ、品出しする時にいろんなの見るんだけど、もう今までで一番やばかったのがもうシルバーレズ近親相関ね、半端ねえから。まあ、俺パッケージしか見てないよ。でも本当にそのシルバージャンルとかあるわけだからね、 おばあちゃんもうだからさ、そういうの考えてもまあね、どこに需要あるかわかんないけど、だからもうお腹が大きい人だってね、全然 AV は、まあ、ジャンルとしてあるんだけどさ、まあ全然ね俺にはわかんない世界だなと。俺は本当にね、もういいですよ、今日はそしたら楽器記念日だからさ、前に、買ったさガッキーに似ている、ね、DVD が家にはありますから、ね、その子の AV 見てね、ちょっと涙を流しながらオナニーね、しようかななんて思います。あとは、ラジオネーム、643番さん。そろそろリスナー増大キャンペーンしないとダメじゃね？ちょっと前まで視聴者30人ぐらいだったのにさ、今は20人以下だぜ。ここは一つ、パルにも、パルさんにも乳首にろうそく垂らしながら放送すべきだなってね、お答えできました。ありがとうございます。そうだね、リスナー増大キャンペーンをしないといけないと思うんだけどさ、いやでもあれだと思うよ、多分今リアルタイムで聞いている人は30人よりも多いと思うんだけどね、 まあそのネットラジオね、リアルタイムでしてると一応人数ね見れたりするんですけども、もうちょっとね多いかなとも減って思うんですよ。そしてまあポッドキャストの方も結構聞いてくれているみたいなんですよね。なかなかの数で、ここで言ってもしょうがないんですけども、でまあその数がどのぐらい出てるのかっていうのも、まあ一応ポッドキャストのランキング見ていただければね、まあそこそこ聞いてる人いるんだなって感じのランキング載っているかなと思うんで、まあその辺はね徐々にまあ伸びてはいると思うの。だけどこのままね、この勢いで伸びていったとしてもですよ、俺が表に出るっていうところまでの勢いはないですし、それになんつうのかな、その俺の自信にもね、例えばね、パルさんって面白いですよって言ってくれたとしてもだよ、でもそれを自信にねしてさ、じゃあ俺ラジオ局のねそういうオーディションとか受けてくるってところにならないじゃん。でもポッドキャストでランキング1位みたいなのずっと取り続けてれば、ああ俺は面白いんだと、ね、それでラジオ局ね、じゃあオーディションちょっと行ってくるわってね、そのランキングを引っ下げていけるんだけどさ、まあでもどっちにしろないからね、そんなないんだけど、まあ細々ね俺が好きなようにやってくんですけどもね、変な責任が出てもね、俺どんどん縮こまってね、あんまりよろしくないからね、なんとも言えないんだけどね。まあでもそんなんで一応ね、多くの人に聞いてもらいたい部分はやっぱりあるから、少なからずね。だからなんか増大キャンペーンやりたいんだけどさ、まあ俺の乳首にろうそく垂らすっていう放送でもしてもな、来るのか人がね、誰に需要があるの、熱い熱いしか言わないじゃない。で乳首ね、なんかちょっとやけどしちゃった失踪みたいになっちゃうから、そうするとさ、次の週から ラジオはね放送されなくなっちゃうからね。でまあ220回のスペシャルウィークでオナニー放送もしてるわけだしさ、やれることはやってるんだけど、あとはもうそのプロモーションだよね、そういうのはできてないからね。なんかプロデューサーね、そういう業界に顔の利くプロデューサーの皆さんね、ぜひ、ね、パルお前もうちょっとね頑張ればいけるって思ってくれているプロデューサーの皆さんね、聞いていらっしゃったらね、メールいただけたら嬉しいなと思っておりますからね。もうメールアドレスは言わなくてもね、もうみんな分かってると思うからね、これ以上言いませんけどもね。あとガッキーからのメールもお待ちしております。あとはラジオネーム、644番さん、ね、あさみゆまさんのちょっとツイッターのねちょっと記事とね、あと、まあ、日記なのかな、その辺がちょっとね載せていただいたんですけども、まあこれがね、浅見ゆまさん、1月31日のツイッター、やば、今日出かける前にシャワー浴びて裸でヘアアイロン使ってたら乳首やけどしそうになったよね、セーフと思ったらさっき乳首見たらやけどしてた、アウト、裸でヘアアイロン使うのやめましょう、泣きっていうね。でそういう、ツイッターのつぶやきがあって、でその後に3月21日、ね、最近ですね、な日記なのかつぶやきなのかあれなんですけども、なんか失踪してるとか消息不明みたいな噂が出ているみたいですね、ちゃんといますよ、引き続き療養中ですが、マスカッツのライブイベントには出れそう、出れるように頑張るので楽しみにしています、もう少し待っていてくださいね、というね、そういうね、お便りいただきました、ありがとうございます。なるほどね、ヘアアイロンだったね。そう、俺もそういや見たわこれね、全然ろうそくじゃなかったね、ヘアアイロンを裸で使ってたらなんかちょっとね、まあ乳首の方に、なんで乳首のヘアアイロンは頭に使うんだろう、なんで乳首の方に 風が向いてんのか全く分かんないんだけど、まあそんなんでね、ヘアアイロン使ってたらちょっとねやけどしてしまったということで、でこのあとその3月21日にね、ちゃんと釈明してるんだね。これは知らなかったね。なんか失踪しているとかね、その消息不明になってると、そんな噂が出ていたみたいだけども、ちゃんといますよとね、いうことでよかった。あさみゆまちゃんみたいな感じの子がね失踪してたらね、俺たちいくら失踪してもねもう逃げ切れませんから。ほんとなんかね、性格が良くてなんかポジティブに考えられるような子だと思うんだよね。わかんないけど、 まあ、なんでお前は AV からそこまでね、性格判断してるんだよって話なんだけど、でもわかると思うよ。結構、浅見ゆまのことが、好きとか苦手とかそういうのもあるかもしんないけど、でも、例えば一緒にお酒とかを飲んだら、すごい楽しく飲めるんだろうなとか、いい子なんだろうなとか、で、いろいろ落ち込んだことがあっても、頑張ってなんか乗り越えたりとか、こっちが落ち込んでたら励ましてくれたりとか、そういう子なんだろうなって、ね、そういう風に俺たちは、ね、チンコをね、入れたり出したりしているそういう動画を見ながらもね、そういうのを分かりつつですよ、ね、いい子なんだなっていうのを感じながら、チンコをしごいてるんですから。だからこそ、ね、射精した時には、死にたいって、ね、こんないい子、ね、こんないい子が体張って仕事していて、で、それを俺たちはおかずにして、死にたいって、まあ、なるわけなんですけど、よかったね。まだまだ浅見ゆまはね、これからも俺のね、おかずライフにね、いろいろと、貢献してくれそうですからね、よかったね、ありがたい、ね、そんなところですね。あとはラジオネーム645番さん、ラブライブが終わってもパルさん自殺しないでねってね、答えてきました。ありがとうございます。そうだね、今心の安らぎね、アニメのラブライブね、これが終わってしまった時にね、俺もなかなか自殺しちゃう可能性がありますけど、でも大丈夫だね、浅見ゆまちゃん帰ってきたしね、なんとかで、まあラブライブ終わって浅見ゆまちゃんの AV でつないで、で新しいね、4月から始まるアニメ、これつなげればまだ生きていきますからね、頑張れるかなところかな。あとはラジオネーム、646番さん、そうだ、放送中のどこかで毎週キーワードを発表して3ヶ月連続で聞いたら楽器に似ているこの円盤プレゼントキャンペーンしようよ、リスナー増えるよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。増えんのかな、新規リスナーだよね。だ、今聞いている人が聞かなくならないようにね、とどめていけるようにっていうね、企画であればいいかなと思うんだけど、難しいよね、新しく人を連れてきてさ、もうあと口コミになるしかないんだけど、口コミもね、童貞ネットってラジオ面白いよとかって言うのも辛いだろうし、前にね、リスナーの人がさ、友人の女のね、女友達にこのラジオ面白いよって言った週に俺がラジオ中にオナニーしてるってね、そういう悲惨なね、出来事もありましたから、なかなかね、新規の人は難しいかなと思うんだけど、まあ、ちょこちょこ、まあ、別に過去の聞かなくても毎週ね、まあ、この話からね、今日から聞いたって人でも分かるような内容で話をしているから、まあ、どっから入っていただいても大丈夫かなと思うんだけど、で興味を持ったら過去のからね、聞いていただけたらいいかなと思うんだけどさ、まあね、何かそういうちょっと人が集まるようなサイトとかでね、そういう円盤キャンペーンすればもしかしたら来るかもしんないよね。まあ1回でも聞いてくれれば、まあできれば1ヶ月ぐらいな、4回ぐらい聞いてくれれば、あ、面白いなと思った人は継続して聞いていただけるかなっていうものだと思うからさ、ラジオなんてものはさ、で合わないなと思ったらやっぱし合わないからさ、まあそんなんで、まあできればね、増えたらいいかなと思うけど、どこでそういうね、広告じゃないけどさ、リスナー増大ねの告知をしたらいいのか全く分かんないんだよね。で別にガッキーの円盤プレゼントするのはやぶさかではないんだけども、ただこの動画ね、まあ見たリスナー数多くいるんですけども、一人ぐらいだよね結構似てますねって言ってくれた人は、ほぼ似てないですねパルさんみたいな、目ん玉腐ってますねみたいなね、あんたのガッキーなんかね、メンタムの楽器フィルターちょっと万能すぎませんかと、何でも楽器に見えるんじゃないですかみたいなね、クソメガネみたいなね言われてましたから、そうするとね、俺もちょっとね、自信を持って円盤プレゼントできないんですけども、まあね、何かそういうのはできて、ちょっと人呼べる感じのね、ちょっと企画をやっぱ考えて、でこのポッドキャストとでこの童貞ネットってホームページとだけじゃね、やっぱり人は来ませんから、他のサイトだったりとかメディアにね、どんどん出ていかないといけないなと思う。そこでプレゼントキャンペーンするのはね、もしかしたらいいのかななんて思うから、ちょっとぜひね、そんな企画が、できそうであればちょっとやっていきたいかな。 と思いますね。ありがとうございます。そんなんでね、あとはね、今週他あったことなんですけども、俺ね、てかね、今週あのね、今働いている職場がさ、なんつーのかな、一つパル会みたいなものがあるね。なんだ、陸山会的なものね、パル会的なものがあってさ、まあこれはよくわかんないね、これは別に俺を慕ってとかね、そうじゃなくて、いるんだよね、職場に、俺にね、なんだよな、お金をせびってくるというかね、別にそういう悪いやつじゃないんだけどね、パルさん飯おごってくださいよみたいな、パル会しましょうよみたいな、みんなで焼肉行きましょうよみたいな、そういうネタで言うやつがいるんだけど、でこれをずっと言われてるとね、まあ行くことになることがあるんですよ。それで今週はパル会があってね、食べ放題の、まあ、お好み焼き鉄板焼きみたいなところ行って、まあ何人来たのかな、5人俺含めて5人来て、1万3000円ぐらいかな、ちょっと行ってね、全部俺が支払うっていうね、よくわかんないでしょパル会ね。でもこれはもともと話があってさ、その前の東京マラソンで、まあ、完走できなかったらパル会しましょうよって話あって、でも完走はするでしょうと思って、別に歩いて走ってでもいいし、早歩きでも別に完走できるんだから全然いいよと、ね、完走できなかったらじゃあパル会しようよって言ってて、したらもう膝ぶっ壊してさ、途中で棄権してくからさ、パル会開催することになっちゃったんだけどさ、だ今週はそんなパル会があってね、まあでこそ食ってたらさ、だ最近太ったって話なんだけどさ、でパル会でそのお好み焼きとかね、まあなんか鉄板で焼けるステーキとかさ、いっぱいあってさ、食って家帰ってきたらさ、体重測ったら59キロだよね。こないだだってその52キロとか行ってやばいっつって、それでダイエットしてだよ、52キロまで落ちたんだよ。それがもう59キロだからね、そろそろね、だ食事制限ってさ、最低限継続しないといけないじゃん。好きなもん食べてればそりゃさ、どんどん太っていくのはみんな当然だからさ、ね、米も食っちゃうしさ、ラーメン夜中に食っちゃうしね、もう何でも食べ放題だよ。でお菓子も最近食べちゃってるしさ、だからね、食事制限すると良くないとかっていう人いるけど、普通の量に戻すっていう、それ食事制限じゃなくて通常へ戻すだけのね作業ですから、それを別にね、あえて少ない量にしてるわけじゃないからね、まだそんなぐらいは気をつけないとね、いけないなという感じかなと、そんな風にねちょっと思いますね。それではね、ほどほどお時間来ましたので、今日はね、こちらでお別れのコーナーをねやっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あとは喋りたかったことなんかをねつらつらとやっていこうかなと思うんですけども、じゃあちょっとお便りね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム634番さん、パルさんが仕事が遅いのは仕事中にオナニーをしているからってね、お答えいただきましてありがとうございます。そうだね、俺本当仕事遅くてさ悩んでんだけど、そういうことだったんだね。俺が仕事遅いのはオナニーをしているからだったんだ ね。職場でオナニーしたら結構やばいやつだけど、でもいるからね、俺の知り合いでもいるけど、ね、まあ、聞いてないことに願いますけど、職場のトイレでねオナニーしたってやついますけどね、なかなかの勇者だなと思うんだけどさ、そうだよね、そういう人はまずい ね。俺もだからそういう風にちょこちょことね、例えばそのコピー機ね近く行ってそのコピーしてるふりしてね、コピー機の角にねチンコをこすりつけてるとかね、そういう可能性あるから、でそれに夢中になって仕事がね遅くなっちゃうとかあると思うからさ、まあそういうのはね、まあでも普通に仕事遅いっていうね、オナニーのせいにはできないっていうね、俺にとってオナニーは神聖なものだからね、それを言い訳のね理由にはできないなっていうところでね、ちょっと頑張ってね、仕事、まあ、今週ね本とかもいろいろ買ってね、やっぱ仕事を早くしていかないといけないと思ってさ、まあ経営とかのね MBA とかね、そんな本買ったりとかね したんですけどね、ブックオフでね、200円で売っていたからね、何冊か買ってしまって。あと、ドラッカーのさ、なんだっけ、あの、高校野球のマネージャーが、なんかドラッカーのなんとかを読んだら、うんぬんかんぬんみたいなのあるじゃない、あれが200円で売ってたから、あれも買って。まあ、読んでないんですけどね。まあ、そんなね、感じかな。あとはね、ラジオネーム、どうもぽくさん。こんにちは、パルさん。花粉がひどい季節は憂鬱ですが、このラジオを聞いて頑張ろうと思います。ところで、下の動画を発見しました。情報のアンテナが高いパルさんならすでに視聴済みかもしれませんが、パルさん狙われてますよ。気をつけてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。この動画というのがね、結婚パーティー、婚活パーティーみたいなところで、まあ、女性のね、人を一人、ちょっとクローズアップして、で、ちょっとね、ニュース番組取り上げてた、そんな動画なんだけど、見たことあるね、これね。俺、多分リアルタイムで見てたんじゃないかな、わかんないけど、もう結構前に見てた記憶があるんだけど、で、これはさ、その、女の子がね、なんか、こういう奴らちょろいよぐらいの感じなのかな、私モテるし、みたいな感じの女が勘違いしてね、で、もうそういう収入だったりとかいろんなのでね、で、なんかオタクなのかなわかんないけど、そういう人たちが集まる、婚活パーティーみたいなのに入ってって、それで、そいつらを物色するみたいなね、やつだったんだけどさ、全く本当にね、いけすかねえ女だなと思って、これマジでどうにかなってしまってくれて構わないっていうぐらいのね、本当に、クソビッチがあって、本当そのね、クソビッチがって言葉がね、本当に似合う。そんな女。まあ、よかったらね、この動画が、いいのかな、見ていい動画なのか、悪い動画なのかちょっとわからないけども、まあ、参考までにね、一応 URL 貼っていただいてるからね、まあ、もし気になる方いたらね、まあ、ちょっとクリックしてみてもいいんじゃないかなと思うんだけどさ、まあ、そのうちね、また婚活パーティーも行こうと思うんだけどさ、まあ、料理婚活か、ちょっとそのオタク関係の、ね、趣味の婚活パーティーに行きたいと思うけど、どうなんだろうね。まあ、料理はさ、ちょこちょこね、まあ、できなくはないっちゃできなくないから、あとは女性とね、協力しながらやったりとかして、あとオタクのやつは、まあ、普通にさ、家でも楽だと思うんだよね。オタクの婚活パーティーはさ、例えば、ね、自己紹介っていうか、まあ、普通なのか分かんないけど、俺が一回行ったその婚活お見合いパーティーみたいなやつはさ、まあ、何十対何十だか分かんないけど、で、女の子の隣に座って、2分ぐらいね、自己紹介とかして喋ったら、すぐ席交代みたいな。で、ぐるぐるぐるぐる回ってくんだけど。でも、その中でもさ、ね、はじめまして、パルって言います。今期、一番好きなアニメって何ですかって聞いてさ、で、ちょっと一番だと決められないけど、これとこれとこれが今期いいかなみたいな話になったらさ、大体それで人柄ってわかんじゃん。うわ、俺と合わねえみたいなやつもいるしさ、おぉ、ドンピシャじゃんと、いう人もいるわけじゃん。今まで見たアニメで一番好きなアニメなんですかって、シュタインズゲートですかねって言われたら、ね、結婚しましょうじゃん。ね。そういう感じになるからさ、だからそういう意味でもね、ちょっとオタク寄りの婚活パーティーも一回行ってみようかなと思うから、でもその時にアニメの話をしないで、あーちょっとアニメ私あんまり見ないんですけどみたいなさ、でもアニメ好きな人とかってなんか純粋な感じしますよねみたいな、ちょっとすり替えてくる女、そういうやつは本当に却下だからね。だからそういうのを見つけた時に、でもちょっと美人だからいいかなとかね、そういう風に思っちゃうのはアウトだからね。そこはちゃんと自分のね、なんか、一本、絶対折れないね、意思を持っていけばね、大丈夫かなと思いますからね。そういうの参加しようかなって思ってる人ね、いたら、その辺を気をつけた方がね、狙われてるぞっていう、ね、ことだと思いますよ。あとはラジオネーム636番さん。パルさん、こんばんは。25歳の、会社員です。ポッドキャストでいつも楽しく聞いています。突然ですが、相談です。この度4月1日付で慣れ親しんだ東京から仙台へ転勤することになってしまいました。初めて住む町ですし、知り合いもいないので、正直不安の方が大きいです。期間は3年ということなんですが、パルさんだったらどうやってこの3年間を過ごしますか。 あと3年後というと、東京へ戻る頃には、自分は28歳になるかと思うのですが、自分が28歳になった時のことが想像できません。パルさんは25歳の時、28歳の時、あと今現在で結構変化って感じるものですか？長文失礼いたしました。時間がある時に触れていただければ幸いですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。25歳なのにしっかりしてるね、ほんと。俺が25歳の頃はって思っちゃうけど。まあ別にね、場所的には、住めば都っていう言葉があるようにね、俺も大体、まあ2年周期ぐらいでね、新しいところ引っ越してますけど、まあ友達が、まあ近くにいるっちゃいるから、まあ会えるっちゃ会えるんだけど、でもそれでも俺、あんまりね、人付き合いが好きではないからさ、まあ、得意じゃないっていうか、まあ、一人でいる方が楽だったりする時もあるからね。気分が乗らないとなかなか人と会わないし。そういうのもあって、まあ、月に一回とか、2ヶ月に一回とかしか、その友達と会わないっていう時もあるわけ。別にね。でもそれでも別に全然、俺は問題なくて。だって、週に休みなんて2回ぐらいしかなくて、1日は、やっぱ、溜まった家事だったりとかさ、そういうのやって、で、あと、溜まったアニメ見て。で、終わっちゃうじゃん。で、あと1日は、まあ、ゆっくり寝て、あとパチスロ行くでしょ？これだけで、毎週の休みって、なくなっちゃうからさ。そうすると、気づけば1年経ってるじゃない？友達と会わなくても。だから全然、知らない土地でもね。で、もちろん知らない土地行ったらさ、その探索とかするからさ。それで、別に友達いなくても、まあ、いた方がいいよ。ね、いた方が楽しいかもしれないけどね。いなくても、全然、気づかないうちに時は過ぎてるんじゃないかなって俺は思うから、まあ、3年あったら、まあ、最初の1年ぐらいはあっという間に過ぎると思うんだよね。そっからはもしかしたらちょっと寂しくなるかもしんないけど。まあ、趣味とかね、作って、それで過ごしていれば、まあ、何の問題もなくて、逆に、仙台でね、例えば今は慣れたところだから今の流れでずっと生きてるかもしれないけど、新しいところに行ったことでなんか新しいことを始めたりとかね、そういう新しい触れ合いとかあったとかしてさ、だから逆に仙台から東京に戻ってくる時の方が何かあるかもしれないね、気持ち的にはね、わかんないけど。で、あとはまあ俺の25歳28歳で今のね、ところで変化って結構あったかなって話なんだけど、まあ、25歳の時は、正社員で働いていたわけなんだよね。で、28歳の時は、一応、なんだろう、会社を立ち上げて、で、自分のね、その会社で、まあ、頑張りつつ、お金がね、まあ、そんなに稼げてないから、夕方っていうか夜ね、ちょっと派遣でね、ちょっと数時間働いたりとかね、そういうのしてて、で、今は、でも一日中派遣社員ですけども、別に、まあ変化はあると思う。ただ、25、28、32っていう、まあそんな感じの流れだとしてね、結構分岐点だと思うんだよね。だから25の時、まあ俺逆に言うと、逆行してんだけどさ、多分25の頃が一番頑張ってたんだね。で、28はもちろんすごい頑張ってたんだけど、結果が伴わない頑張りだから、それは良かったのかどうかっていうのはちょっとわからないんだけど、まあ、頑張っていったっちゃ頑張ってたし、多分もしかしたら一番頑張ってたかもしんないけど、まあ、伴ってないっていうね、感じだったと思うんだよね。で、今は頑張ってないんだけど、だから、どんどんね、結果的には悪くはなってはいるんだけど、ただ、まあ、そういう経験もね、いろいろしてきてってところもあって。で、やっぱりね、あんまでも変わんないと思う。正直。で、特に25から28っていうのは、もしかしたらちょっと分岐点かもしんないね。こうやっていろいろ経験積んで、で、3年経って、28になって、で、俺それで東京帰ってきたけど、これでいいのかと。ね、俺は何のためにね、なんか今頑張っているんだと。これから社会とね、どういう風に接していけばいいんだっていうのを考える時期が多分28とかだと思うんだよね。多分お金も貯まってるし、で、今までやってきた仕事、で、ノウハウ、で、やってみたいこと、いろいろ貯まってって、28の時にどうしていくか。 転職をするのか、自分のやりたいことに転職するのか、やろうと思ったことを自分でやってみようということになるのか、あとこのまま現状維持になるのかって多分いろいろあると思うんだけど、でもあそれかもう全く新しいことを始めるとかねあると思うんだけど、それがやっぱりここの3年間ぐらいで分かってくる部分があるのかなと思うから、だから仙台に行くことでなんか一つそういうきっかけになる可能性もあるよね。で帰ってきてその時にどうしようかっていうのだから、例えば3年間ね仙台に行った時に、なんだろうな、この3年間その仕事以外にも何か新しいこと始めて、ちょっとこの3年間頑張ってみようと、それで28になった時に東京戻ってくる時になんか考えましょうというね風に、そういう機会をねなんかいただいたという風に思うといいのかなって思うし、でただ28歳から例えば32歳まで今までねとかっていう形だとあんまり逆に変わんないかもしれない。30超えてからっていうのは特に本当に何も変わんなくて、この俺派遣社員になってから、これいつからだろうね、何年前だか分かんない、そろそろ3年経つのかな、2年半ちょっとぐらい経つんだけどさ、全く何にも変わってないから、年だけが過ぎていくから、だからできればなんか動き出すんであれば、できれば20代のうちに動き出してそれで突っ走っていった方が俺はいいかなと思うから、その仙台行って東京戻ってくる28の時に何かした方が俺はいいかなと思う。で気づって30になってたら、30からは、まあ、何かしようと思ったらいいんだけど、何かしようって思わない限りあっという間に時間だけ過ぎていくから気をつけた方がいいぜっていうね、そういう感じかな。だからまずはね、まあ、仙台に行くのもちょっと不安だろうと思うけど、まあ、このねラジオもまあ毎週ねこれ変わらずやってますからね、まあ、東京戻ってくる時もやってるでしょうね、まあ、どんだけやってんだって話なんだけどさ、まあ、やってますから、まあ、変わらず聞いてね、忙しいと思うけど、それであとはまあまあ3年間頑張ってね、そういうちょっときっかけをもらえたというね風にプラスに捉えてね、それで、頑張ってみるのもいいんじゃないかなってね、なんかハイパーネガティブ期の俺が言うのもなんだけどね、うん、これをプラスに捉えてね生きるのもいいんじゃないかなって思いますよ。真面目な話ね。あとはラジオネーム、こちらがラジオネーム、スタートさん、パルさん、ラジオ、いつもラジオ聞いています。オナニー放送面白かったです。僕の話なんですが、おとといに念願の彼女ができました。幼馴染で部活の先輩です。今年中に童貞卒業します。長々と失礼しましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。リア充は爆発しろっていうね、もうこれはでも良かったですね。ほんとすごいね。なんだろうね、その念願の彼女、幼馴染、部活の先輩、無敵の組み合わせだよね。何これみたいなね。それなんてエロゲーって話なんだけど。うわぁ、羨ましいわ。別に、変な話、童貞卒業しなくても、ね、今の状況で十分いいわって。これが、もう未来永劫続いていくんであれば、別に童貞卒業しなくてもいいわっていうぐらいのさ、完璧なる、ね、シナリオ通りでしょ？恐ろしいね。こんなことが、この世には起きるんですか？怖いですね。念願の彼女、幼馴染部活の先輩、最高だね。ということはだよ、あるよ部室で。いいな、ま、学校でイチャイチャするというか、学校で人目をちょっとね、人目につかないところでちょっとイチャイチャするとか、もしくは部活が終わった後、みんな帰った後でなんか部室に忘れ物しちゃったみたいな、ね、部室に戻ってきた時にね、たまたまばったり会っちゃって、でそれでなんかちょっともじもじしながらね、なんかね、いろいろやってるうちにね、ねえ、なんか忘れ物取りに来たんじゃないのみたいな話になってね、友達待ってんじゃないのみたいな、 いいよ先に帰らしちゃってみたいなね、そんなんで部室でなんかあれよあれよという、でそれで部室でやっていたらね、そういうのがあるんじゃないかということでね、あの同級生のね、あのエロい友達がね、ビデオカメラをセットしていてね、でそれが、盗撮されていてね、学校中に出回ってしまうっていう、そういう可能性もありますからね、ぜひその出回った動画くださいなんですけど、 気をつけた方がいいね。学校でするときはね、その辺も気をつけた方がいいかなと思うから。だってみんなが入れるね部屋だからね、何がされててもおかしくないですからね。だからまあまあその辺は気をつけて公私混同をまあしないようになんだけど、でも一つの憧れとしてね、学校でセックスしたいよね。いたもん。まあ俺卓球部だったんだけど、卓球部の隣が剣道部で、剣道部のその男と女でセックスしてるやついたもんね。部活始まる前にセックスしてるやついたもんね。だからいるんだよ。高校でしてるやつとか結構いるっちゃいるからね。特にあまりね成績のいい人たちじゃない学校、まあ、特に俺の商業科とかね、女の子が多くて男が少なくて、で頭がそこまで良くなくてみたいなね。そんなんで男のかっこいいやつはまあモテるわけですから、ね、入れ食い状態ですからね。そりゃセックスもしますわってところだから、まあその辺は気をつけてもらいたいけど、だから別にね今年中とか言わないでね、まあ長く行きましょうよ。でも本当にいいよね、その幼馴染で先輩の彼女、うん、素晴らしい。もういくらでもね、もうライトノベルだったらね何冊でも書けるぐらいのシチュエーションだからね。まあそんなんでね、まあまあ仲良くね、末永くお付き合いしていただけたらいいんじゃないかなと思います。おめでとうございます。じゃあね、あとはね、ラジオネームはもうないかな。お便りの方は大丈夫かな。で、あと本当は今日ね一個喋りたいのあったんだよ。コーナーでさ、久しぶりにコーナーしようかなと思って、そしたら結局また話が長くなっちゃってさ、コーナーできなかったんだけど、来週やろうか。これはね、なかなか大丈夫な、後からでもね、大丈夫な内容かなと思うから、一応学会で発表予定は未定のコーナーね、久しぶりにやろうかなと思って。でちょっとね一個発見したからさ、この世界について。で俺がなんだろうな、この社会から取り残されているというかね、この街から歓迎されていない、そんな感じをするのはなぜなのかっていうのをね、きちんとねちょっと発見しましたから、でもうちょっとじゃあこれを深くね、今週1週間考えてくるから、そしたらそこで、来週は学会で発表予定は未定のコーナーねやっていきたいと思いますからね、ちょっとご期待いただけたらとね。来週ねぜひそういうねなんか世界の法則とかね知りたいなっていう人いたらね、聞いていただけたらね、なかなかいい情報が得れるんじゃないかなと思いますよ。じゃあそんなんで、今週はあとは、ちょっといただいてるじゃあお便りを読んでね、今週この辺にしておきましょうかね。じゃあね、お便りいただいているのでちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、コラソンさん、転勤の話ですが、転勤自体は決して自分自身にとってマイナスになることはないと思います。究極自分次第ですが、私も転勤族、埼玉から愛知県名古屋ですが、一応知り合い馴染みの店などができ始めました。その他、その地域性も知ることができて、それはそれで面白いと思います。海外に行ってカルチャーショックで日本を知るということに似ていますね、というねお便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、コラソンさんは埼玉からね、野ヶ谷の方に転勤なりましたっていうことでね、まあ頑張って名古屋でね、孤独に過ごしてると思うんですけど、孤独の中もねやっぱりね、そこに住んだらね、やっぱそこで生活していくわけだから、そりゃ知り合いができたりとか馴染みの店ができたりとかね、まあするんだろうね。やっぱり仕事で行くわけだからさ、まあ、職場の人とはもし仲良くなればね、帰り飲みに行ったりとかするかもしれないし、もしかしたらすごい気の合うね、人がいるかもしれないから、そうしたらね、別にそこから広がっていく人脈だったりとか、わ、人脈出た。人脈ってなんでそうやってみんな広がることできんの？俺無理だぜ。俺が転勤して一人でね、そういう、ね、全然知らないところに行った場合、一人で楽しむことはできるよ。別に、コンビニが近くにあって、ゲーセンがあって、スロット屋さんがあって、で、アニメが見れて、ネットがあってさ、そうしたらさ、別に何年でもどこに入れるんだけど、ただ、そこから人脈が広がってね、友人が増えたりとかって、ないかなって 思うとね、今のお便りでちょっとボディ食らってるっていうね、まあわけわかんない感じなんですけども、でも一般的なね、コミュニケーション能力のある程度ある人は新しいところ行けば一応知り合いができたりとか馴染みの店もできるらしいぞ、ね、全くわからないけどね、もうそこが本当に今週のねネガティブヒットポイントなんですけどもね、きついですね。だって俺池袋に引っ越してきても1年ちょっと経ちますけど、池袋で新しくできた知り合いとかいないしっていうね、馴染みの店は、まあ、まあ友人のそのよく行く店とかでね連れてってもらっての馴染みではない、まあ俺一人で行ったことないからね、そういう意味で馴染みの店とまで言えないかもしれないけどさ、俺が一人でフラッとね立ち寄れる店もないですし、だからねちょっといろいろあるんですけどもね、まあでもまあ普通とね、普通に社会人やれてるようなぐらいのコミュニケーション能力ある人だったら新しいところでねそういう知り合いができたり馴染みの店ができますよってことだから、ね、それはそれで面白いからね、別になんかそんな不安にならなくてもね大丈夫だよっていうその経験者の声ね、そういうのはねちょっと今いただきましたからね、あまり不安にならずね、これからのねちょっと なんていうの転勤ね、まあ逆にワクワクしながらね行ってもらった方が、仙台牛タン美味しいしさね、牛タンを好きなだけ食べてもらったらねいいんじゃないかなと思いますよ。じゃあそんなんでね、今日もねほどほど、お時間来ましたからこの辺でって形なんですけども、ね来週は3月の3月の31日日曜日ね、もう3月ね毎週言ってるけど、ね、3月終わっちゃいますねって毎週言ってんだけど、いや本当に終わっちゃう、3月31日だってやばいぜね、もう今年度終わってしまいますからね、まあそんなんで今年度最後のラジオということで、3月31日日曜日また23時からねやっていきたいと思いますからね、また聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。まあそんなんでね今週はまあちょっとネガティブだったりとか体調悪かったりとかね、そういうちょっと社会に対してのボディーブロークだったりとかね、ガッキーが熱愛だったりとか、まあ、いろいろありましたけど、まあ今週はねそんなんで、まあまあそこ乗り越えてね、これからも頑張っていきたいと思いますから、まあまたいろいろね今週も連休があったりとかするからね、なんかやったらねご案内しようかなと思うんだけどね、わかんないけど、まあ来週でもちょっとね、トークの方は少し少なめにしてねコーナーもやっていきたいと思うから、コーナーも結局ね俺の持論を喋るだけだ、結局トークなんだけどさ、まあ一つテーマの決まったトークねなりますから、あとはまたねちょっとはなんだろう、基本的にこのラジオっていつ聞き直してもそんなにタイムリーな話ってないんだけどさ、まあ一個二個ぐらい話題としてねヤフーニュースで出てましたよねぐらいの内容の話をしてもいいのかなってちょっと思ったりするんだよね。最初にさやっぱり時代を感じられるというかさ、ね、今日はこういうニュースあったよねとかね、今週こんなニュースあったよねっていうのをちょっと一つぐらい引っ張ってきてもいいんじゃないかなって、そうするとこのラジオ聞き直した時にね、ああそういえばあの時期ってそういう時がねことがあった時なんだって、だって大体俺がそれで今まで時代を感じるのってね、なんとかショックとかさ、そういう株価がすげえ落ちてますとかさ、そういう話じゃないね、もう何年ぶりにどうのとかさ、戦後一番ね株価が下がりましたとかさ、為替がどうなりましたとか、あそういう時期かっていうぐらいの感じだからさ、だからもうちょっとね普通の一般的な内容のニュースもね少し取り上げつつもね、やっていこうかななんていう風に思ったりしてるけど、やっぱね喋りたいこと多くなっちゃうからね、まあそれも喋りつつっていうことでね、うまくバランスを考えてねコーナーも含めやっていきたいと思いますから、またね来週も聞いていただけたらと思います。それじゃあ今日ね、まあ、この辺でということで、1時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。